明日への窓、立石創造のぶっつけ本番。
お墓は恐ろしいところかい？はい、奈美子さん、こんにちは。はい、
どうも、
8月も半ば。
そう、8月はお墓について先生から教えていただいています。
はい、奈美子さんに教えていただきまして、お墓のことについて今日も学びましょう。横浜中央教会の立石です。
はいはい、明日への窓スタッフの熊田奈美子です。先生もこれで3回目ですね、お墓について、うん、最初はサラさんのね、旧約聖書の話とお墓、先週もね、白く塗ったお墓、
はい、
はい、
今日はね、うん、悪霊とお墓、
ゲゲゲの鬼太郎みたいな感じですけど、何ですか？
なかなかね、面白い話が書いてありますので、
そうなんですか。
今日ちょっとね、奈美子さんに呼んでいただきましょうか。
あ、先生、それは大変。
マタイによる福音書の、8章の28節から、昔からね、ここは不思議な話としてね、よく知られているところです。
はい、ではぶつけ本番で読みます。はい、イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が二人、墓場から出てイエスのところにやってきた。二人は非常に凶暴で、誰もそのあたりの道を通れないほどであった。突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのか。遥か彼方で多くの豚の群れが餌をあさっていた。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのなら、あの豚の中にやってくれ、と願った。イエスが、行け、と言われると、悪霊どもは二人から出て、豚の中に入った。すると豚の群れは、皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町に行って、悪霊に取り付けられた者のことなど一切を知らせた。すると町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。そしてイエスを見ると、その地方から出て行ってもらいたいと言った。なんか不思議なお話が出てきましたね。
ここは一体ね、
何でしょうね。
解釈したらいいか。
それでまたそのイエス様を出て行ってくださいって言うんですね。
うん、
はい。
これね、起こった場所がね、向こう岸っていうんですから、まあ、イエス様が活躍なさったガリラヤ湖の向こう岸で、まあ、異邦人たちがたくさん住んでいるところだったんでしょうね。そこの墓場が舞台なんですね。
で、そのガダラ人って何ですか？
まあ、ガダラと言ったりゲラサと言ったりね、まあそういうね、ゲラサガラサって似たような言い方だけども、ね、
ちょっと怖い。
聞く人にとってね、ある時にはゲラサと聞こえたり、ガダラと聞こえたりするわけですよね。
はい、
で問題なのはね、今日の登場人物はこの墓場に住んでいる悪霊に取り憑かれた者2人、
うん、
まあ誰だってね、墓場なんかにね、住んでみたいとは思わないよね。
そうですよね。
うん、今と違って昔は土葬なんですから、死体がそのまま埋めてある場所が墓場なんですからね、そんなところに住んでみたいと思わないよね。
うん、
もう、まずね、これだけで、その人が通常の神経を持ってる人じゃないっていうことはまずわかるわけよ。
なんか非常に凶暴でって書いてありますね。
ああ、でも今の墓はね、公園墓地なんか見ると随分綺麗にできてるとこありますよね。そ
うです、公園って本当に言うような、う
ん。芝生が本当に綺麗なね、
う
ん、昔フィリピンのね、マニラの近くにあるね、
はい、
戦死者たちのね、墓に行ったけども、実に綺麗ですね。ただね、ものすごい数のね、十字架がね、広いね、芝生の公園のね、中にね、ずらーっと並んでるの。あれを見るとね、いや、それだけの人が死んだんだなってね。
この8月はね、戦争で亡くなった方たちのこともね、特にこう、思わされる。はい。
でまあ、今は確かにそういうふうに非常にこのお墓っていうのはメモリアルな場所でね、綺麗にそれだけ管理してますよね。
うん、
横浜にもね、英連邦のお墓っていうのがありましてね、 かなり広い公園なんですけれども、英連邦、イギリス、ニュージーランド、オーストラリア、それからインドの人たちの太平洋戦争で死んだ人たちのお墓ってね、ずらーっと並んでるの。で、この一角は、カナダの人たちの戦死者のお墓。ここは、インドの人たち。ここはオーストラリアとかね、ちゃんとね、書いてる。ところがそれはものすごく綺麗なんですよ。40センチ四方ぐらいのね、鉄だかどうかなんかのそういうプレートが地面に埋め込んであります。で、そこにバラの花がね、刺してあるわけね。ちゃんとバラの花を植わってるわけね。一度言っておらなさんな。とっても綺麗だから。ところがこの時代、イエス様の時代はね、これはね、おそらく、金持ちのお墓じゃなくて集合墓地でね、いろんな人が土葬されている場所ですからね、そんなとこに住みたいと思う人いないけれども、悪霊に取り憑かれた人ってのはね、まあ、悪霊とは一体何ですか
と、ね、
もうこれだけでもね、難しい話なんだけどもね。
そうですね、お時間が足んないですよね。
ただ、ある本読んでましたらね、この、イエス様が登場なさった2000年前のあの時、全然この関係のない別の文献からね、こういう悪霊現象っていうのはたくさん記録されているんだってね。だからイエス様が登場なさったあの時期っていうものは、悪霊現象っていうものもね、非常にたくさん記録された時、やっぱり何かが起こったんですよね。イエス様に対抗して、悪霊の世界でもですね、この時とばかり一生懸命活躍したんでしょうね。
もう誰もそばに近寄れないような状況ですね。もう道も通れないし、怖くて。
同じ事件をね、別の角度からマルコが書いてるんですけどもね、この悪霊に取り憑かれた人をね、足かせや鎖で縛ったんだけどもね、鉄の鎖よ。これをね、引きちぎってしまうって、これは力があったと思いますね。それで、この時突然、その男が、神の子構わないでくれとこうイエスに向かって叫ぶわけだ。悪霊だからね、霊の世界に通じてるから、イエスが神の子であるってことは分かったんでしょうね。
そうですね。
これはもう私たちにはちょっとわからない世界。
すごいですね。
霊の世界のことですからね。ところがこの悪霊に取り憑かれたものっていうのはさすがね、私たちの清潔観念とか一般常識が通用しないわけでしょう。それはなぜかというとね、悪霊そのものが私たちの、清潔観とか常識だというものが通用しないものであるからなんですね。で、このイエス様に向かって、わあ、光の子であるイエス様来た、わあ、眩しい、ここから逃げなければならないっていうので、どこに逃げようとするかというとね、こう言うんだよね、悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのなら、あの豚の中にやってくれ。
だから追い出されるのもわかるし、ということですか。
でも人間に取り付いていたのが、今度は豚に取り付くんですからね。その辺ね、ちっともこの常識がないの、この悪霊ってね。もうちょっとマシな人に取り付いたらいいと思うんだけど。
いや、でも誰も取り付かれたくないって思いますよね。
で、人間の体と、この豚の体をね、インターチェンジャブルにだな、この取り替えっこができるというこの価値観。これやっぱり悪霊なんでしょうね。当時はね、豚ってのは非常に不潔な動物だと考えられていましたからね。今はね、養豚場なんか行きますと随分シャワー付きで綺麗にやってましてね、結構豚ってあれ、清潔好きだっていうね、人もいますけれどもね、当時そんな知識ありませんよね。人間が捨てた食べ物をね、漁って食べる、そういう動物ですからね。その豚の中に入ってもいいというこの価値観なんでしょうね。それでこの悪霊がこの人から、この墓場に住み着いていた人から出て豚の中に入るとどうなったかというと、豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込んで死んでしまった。この辺は本当にわからないね。パニックにでもなったのかもしれないね。
ねえ。
急に豚も困っちゃったでしょうね。
でイエス様は言葉で行けっておっしゃるだけでできちゃう。
そうなんだよね。
すごいですね。
ただここのところはね、昔からね、なぜそうなったのかっていうことについてはね、いろんな説があるけども、私自身はね、よくわからない、で、こういうこと言う人もいるんだよね。この時の豚が全部死んじゃったんだから、損害賠償をイエス様訴えられたんだろうか。
そっかそっか、豚飼いが いるから、豚飼いの所有物がなくなっちゃって。
そうそう。
損害賠償。
うん。
なるほど。
豚ね、そんなに、50匹、そんなもんじゃないんですよ。2000匹ですよ。
すごい。
マルコの福音書ではね、そのもっと詳しく書いてあるんだけど、2000匹いたって書いてあるんですね。
ちょっとこう、数として想像するって言っても、すごい数ですね。どんな感じなんでしょうね。
晴れ時々豚でね、天から小豚がポカポカ降ってくるのはあるけども、2000匹の豚がね、ブーブー言ったらすごいだろうね。匂いだってものすごいと思う。
で、その湖にどんどんどんどん流れ込んで、その水の中で死んでしまった。
そうなのね。それってどういう意味があるんでしょうかと私たちはわからないね。悪霊とイエス様にしかわからないんだけどもね。
その出来事をやっぱり見るわけですよね、皆さん。
そう。でいろんな解釈をする人いるんだけれども、まあ私はね、わからないとしか言えない。でも、この時ね、一匹、たとえ1万円としたって2000万。
先生、すごい計算。
そっちの方が僕が気になっちゃうんだよね。
ああ、なるほど。
で、豚はね、ユダヤ人は食べなかったでしょ。
はい。
ユダヤ人が立法によって禁じられていた、この豚を飼っているということ自体がね、すで、にあるニュアンスを持って僕は書いているんだろうと思うけどもね。そういう背景の中で、この悪霊が、豚の中に飛び込む。その豚が暴走を起こして湖に飛び込んでいって死んでしまう。いかにこの悪霊というものね、不思議さ、恐ろしさ。でも、はっきりともそこでね、悪霊が去ったっていうことは明白に見えるわけだ、これ。
ね、イエス様が勝利っていうか。
そうなのね。
ね
そちらの方をね、僕はむしろ強調したかったんだろうと思うけどな。
周りの人が出てってっていうぐらい。大変なね、思いでそれを見てたんでしょうね。
墓場のね、恐ろしさっていうものをね、強調するね、そういうエッセンスで書かれてるんだろうな。
今日はね、マタイによる福音書ね、
8章
のところでしたね。
はい、今週のプレゼントは何でしょう。
サマースペシャルの第2弾で、
はい、
イエス様の物語なんですけど、これは新約聖書の最後のところ、ハートこの聖書、私は朗読してるんですけど、
はい、
ヨハネの黙示録の入ったところをプレゼントいたします。
はい、
はいはい、
ヨハネの黙示録をナミコさんが朗読した、はい、これは貴重ですね。
はい、
はい、どこに申し込んだらいいですか。
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、神田郵便局の支障箱は190番、明日への窓の係です。
はい、なんか恐ろしい話ばっかりしてましたけども、どうぞご心配なくイエス様に頼めば、はい、私たちを守ってくださいます、
はい、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。